皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを、私に伝える情報誌広報登米 to me 声の広報令和4年6月号をお届けいたします。今月号の表紙はバイオリンを真剣な表情で奏でている中高生らしき4人。椅子に腰掛け、奥から男子女子男子女子と。ところでバイオリンを奏でているこの場所はどこでしょう。壁には知る人ぞ知る忘れられないジャズマンの写真がずらりと並んでいる。もしかしたらここはあの場所。館長さんご夫妻が優しくお迎えしてくださり、丁寧に芸術やアーティストのことをお話ししていただき、記憶に残る素敵な場所でした。豊間明治村小学校の向かいにある宮城芸術文化館。どのようなイベントが開催されたのでしょうか。登米市もバイオリンの音色に包まれる日が近づいてきているようで、ワクワクが止まりません。楽しみですね。詳しくはホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの寄り添い半世紀からです。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から7ページ特集、いざという日のために、3、8から11ページ今月のお知らせ、4、12、13ページ健康、虫歯のない子、5、14、15ページ今月のホットライン。次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル。2、18から23ページ情報広場。3、24ページ裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。特集、いざという日のために。これから梅雨に入り、雨や台風などが増える時期を迎えます。大雨による洪水や地震など自然の力が引き起こす災害はいつ発生してもおかしくない状況です。金剛では自然災害に対する日頃の備えや災害が発生した際に取るべき行動を考えます。令和元年度に台風19号に見舞われた津山町石貝川堤防決壊現場の写真が2面にわたり大きく掲載されています。
災害の被害を抑えるために、減災は災害による被害を最小限に抑えるためにあらかじめ行う取り組みです。普段の生活から意識することで被害を軽減することができます。災害を引き起こす大雨や台風、これからの時期は日本に接近上陸する台風や梅雨時期の大雨などによって大規模な自然災害が発生しやすい季節です。近年は短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨が頻発、川が急激に増水して堤防が決壊し、道路や住宅に浸水する被害が発生しています。気象警報を発表するような台風や豪雨はややもすると命に危険が及ぶ恐れがあります。令和元年東日本台風19号の記録的な大雨は関東や東北地方の広い範囲に甚大な被害をもたらしました。市内では300棟を超える家屋が被害を受け、死者1人、負傷者2人を出す事態となりました。また雨の影響による土砂崩れや道路の損壊で通行止めになるなど、市内各所に大きな傷跡を残しました。災害時は情報が命、正確な速報の入手を。市は緊急時の災害情報などを市民の皆さんに伝える方法としてメール配信サービスを運用しています。登録したメールアドレスに災害発生時の重要な情報をメールでお知らせしており、緊急告知ラジオや屋外放送を聞き逃した人や 市外にいる人でも情報を得ることができます。また災害から命を守るために避難場所や自分の身の回りにどのような危険箇所があるのかを日頃からハザードマップなどで確認しておきましょう。避難に要する時間や今まで気づかなかった危険箇所を把握するために実際に避難経路を歩いてみるのも効果的です。家族や地域で声を掛け合い避難することが大切です。いざという時に身を守るためには危険を感じたら早めに避難行動を起こせるよう準備しておくことが重要になります。災害時の情報収集手段、市メール配信サービス、防災・防犯・市の行事などを登録されたメールアドレスに随時配信しています。パソコンや携帯電話などで登録可能です。市雨量監視システム、市では豊間町・東和町および津山町に設置した6基の雨量計の情報を公開しています。10分間1時間ごとの雨量や降り始めからの積算雨量などが確認できます。緊急告知ラジオ、市内の家庭や事業所に無償で貸与している緊急告知ラジオは最新の防災情報を発信しています。コンセントと電池の両方に対応しており、災害時に停電が起こった場合でも使用できます。緊急告知ラジオは最寄りの総合支所にお問い合わせください。市洪水ハザードマップ、大雨によって河川が増水し堤防が決壊した場合に浸水の恐れがある場所、浸水想定区域を浸水の深さに応じて色分けしています。また避難時の心得、過去の水害情報、緊急連絡先や避難場所なども掲載しています。ハザードマップは全国配布しており、市公式ホームページにも掲載しています。
命を守るための行動、災害時は正しい情報に基づき適切な行動を起こすことが大切です。まだ大丈夫と考えるのではなく、危険だと感じた場合は声を掛け合い避難を始めましょう。情報に基づいた行動、自然災害が発生する恐れが高まったり地震が発生して避難が必要な状況となった際には、市から避難情報が発表されます。避難情報は避難行動や避難のタイミングを分かりやすく伝えるため5段階の警戒レベルで発信します。これらの警戒レベル、災害情報などを確認し災害への意識を高めてください。避難の目安になる警戒レベル、警戒レベル、避難行動、避難情報の順にお知らせします。レベル1、早期注意情報、防災気象情報等の最新情報に注意するなど災害への心構えを高めてください。レベル2、大雨洪水高潮警報、避難場所や避難経路の再確認をするなど避難に備え自らの避難行動を確認してください。レベル3、高齢者等避難、避難に時間がかかる高齢者などは危険な場所からの避難を開始してください。その他の人は避難の準備をして自発的に避難をしてください。レベル4、避難指示、速やかに避難所へ避難してください。避難所までの移動が危険と思われる場合は近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。レベル5、緊急安全確保、すでに災害が発生しています。命を守るための最善の行動をしてください。非常時の持ち物は十分ですか？台風や地震の影響により電気やガス、水道などのライフラインが止まってしまった時のために備蓄品を備えておきましょう。また避難する時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックなどに詰めて すぐに持ち出せるようにしておくことで迅速な避難につながります。非常用持ち出し品リストは食料品、水、レトルト食品、缶詰など、医薬品、常備薬、マスク、生理用品など、貴重品、現金、身分証明書など、衣類、下着、タオル、靴など、日用品、ナイフ、懐中電灯、ティッシュペーパー、モバイルバッテリーなど、その他としてヘルメットなどがあります。地震に備える。地震は台風や大雨と違い突然発生します。倒れそうな家具には転倒防止器具をつけ、動線となる通路には物を置かないようにしましょう。夜間の避難に備えて懐中電灯やスリッパなどを準備する。家族の安否や所在の確認方法を話し合っておくなど、日頃より地震への対策を行う必要があります。避難する時の注意点。いざ避難が必要となると緊急事態ということもあり焦ってしまいがちです。落ち着いて行動するようにしましょう。避難前に確認すること。火の元を確認する。ガスの元栓を閉める。電気ブレーカーを落とす。戸締まりを確認する。避難時の行動と服装。避難するとき大雨や暴風の中を避難所へ歩いて向かう可能性があります。怪我を防止する安全な服装で避難しましょう。また隣近所に声掛けをして助け合いながら行動しましょう。インタビューに応じていただきました、佐沼中学校教頭及川豊さん。災害に負けない生徒。生徒は学校生活3年間で防災の基礎知識、災害時における避難行動、防災訓練での避難所開設訓練などの訓練を通して自らが考え行動する防災対策者を目指して学習しています。また地域住民、保護者などと連携し災害に向けての準備を進めています。有事の際に適切な行動が取れるように生徒、教職員、保護者の防災意識を高め備えていきます。佐沼中学校3年下山恵那さん。困っている人を助けるために、地域の危険な場所の再確認、地震・火災時の避難行動などを学習しました。その中でも私は簡易担架作りが印象に残っています。身近にあるもので人の命を助けられる可能性があることを知ったので、いざという時は学んだことを生かして行動に移していきたいです。避難所開設訓練もあるので防災についてより理解を深めていきたいです。
総務部防災危機対策室、川村義信係長。日頃からの備えを。未だ新型コロナウイルス感染症の収束が見えず、また地震や局地的な大雨、台風などの自然災害は毎年発生しており、人の想像を超える力で襲ってきます。しかし日頃からいざという日のために備えておくことで被害を少なくすることができます。災害による被害を最小限にするには、自分や家族の安全を守るために取り組む自助、地域や身近にいる人同士が協力して取り組む共助、国や地方公共団体などが取り組む公助が重要です。その中でも自助が基本であり、自らの命は自らが守るという意識を持ち行動することが大切です。また公助として市では FM 化した屋外放送設備、緊急告知ラジオ、緊急速報メール、市公式ホームページ、市公式 LINE などさまざまなツールを活用して災害に関する情報を発信していますので、常に意識してください。防災対策には十分とか絶対大丈夫というものはありませんが、自分の周りにどのような災害の危険が及ぶのかを考え、被害をできるだけ少なくするために、 避難経路や緊急時の連絡体制の確認など、改めていざという日に向けた備えをしておきましょう。
自然災害に備えて、行政は災害に備え、地域の安心安全のため、より正確で迅速な情報発信をできるように取り組んでいます。また各地域のコミュニティでも、行政区長や自主防災組織を中心に自らの地域を守る活動をしています。近年は新型コロナウイルスの影響により、防災訓練を自粛している地域が多い状況ですが、感染症対策に力を入れながら防災の意識を高めていくことも必要です。被害を最小限にするためには、自助、共助、公助、それぞれが災害対策力を高め連携することが大切です。行政からの支援が全体に行き渡らせるには時間がかかります。それぞれが今できること、家族や地域でできることを考え、備えておくことが減災につながります。防災・減災の対策は多岐にわたり、日頃の備えは行動が伴ってこそ意味があります。命を守るために、減災対策を日頃から意識づけ、維持・継続させていくことが大切です。
今月のお知らせ、ポーランド共和国に対する人道支援寄付金口座を開設。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で、本市はホストタウンとしてポーランド共和国ボートチームの事前合宿を受け入れました。現在ロシア連邦によるウクライナ侵攻により、多くのウクライナ国民が周辺国に避難しており、ポーランド共和国でも多くの避難民を受け入れ支援しています。市ではポーランド共和国による避難民の救援活動を支援するため、人道支援寄付金を受け付けています。受付期限6月30日木曜。受付方法、口座振込、振込口座、宮城登米農業協同組合本店普通口座 0000-644、 ポーランド人道支援寄付金口座、登米市長熊谷盛弘、ゆうちょ銀行 00150-4-515686、 登米市ポーランドへのウクライナ人道支援金。寄付金は駐日ポーランド大使館から寄付先として紹介された社会福祉法人福田会の寄付金口座へ送金します。問い合わせ、総務部市長公室政策マネジメント係 0220-22-2090。 市立病院に就職希望の看護学生を奨学金で支援します。市看護師奨学金、貸付対象者、看護師養成施設に在学し、将来看護師として市立病院などに勤務しようとする人。募集人員6人程度。貸付金額、月額10万円以内。貸付期間、貸付決定月から看護師養成施設を卒業する月まで。要件を満たした場合は、償還が全額免除になります。市看護師就学一時金、貸付対象者、看護師奨学金貸付対象者のうち希望者、募集人員6人程度、貸付金額20万円以内、償還方法、無利子貸付とし、看護師奨学金貸付の最後の月から10年以内に償還、償還免除制度はありません。共通事項、連帯保証人2人、申し込み方法、郵送または持参、審査方法、書類及び面接、7月下旬予定。受付期限、6月30日木曜。申し込み問い合わせ、医療局、経営管理部、経営管理課、管理係、0220-21-6888。水道週刊作品コンテスト 作品を募集します。6月1日から7日は水道週間です。市は水道に関する標語や作文を通じて水の大切さを多くの皆さんに感じてもらうため作品を募集します。私たちの生活に欠かすことができない水道への理解と関心を深め、きれいな水と美しい自然環境を守りましょう。募集内容、募集作品、対象、題材の順にお知らせします。標語、制限なし、水道に関するもの。作文、小中学生、水道に関するもの。図画、小中学生、水道に関するもの。習字、小学生、小学1年生から3年生は水、小学4年生から6年生は水道習慣。申し込み期限、6月7日火曜。申し込み問い合わせ、上下水道部経営総務課経営管理係、0220-52-3313。市職員募集、共に登米市を支える仲間を募集します。受付期間、5月13日金曜から6月8日水曜まで。当日消印有効です。試験区分、職種、採用予定者数の順にお知らせします。上級、大卒程度、行政8人程度、保健師3人程度、建築1人程度、土木2人程度、中級、短大卒業程度、幼稚園教諭または保育士3人程度、上級、大卒程度、行政病院事業1人程度。会場や試験内容など詳細は市公式ホームページでお知らせします。募集要項、申し込み書の入手方法などお問い合わせください。申し込み問い合わせ、行政病院事業、医療局経営管理部、経営管理課人事係、0220-21-6888。その他の職種、総務部人事課人事研修係、0220-22-2145。
市内で暮らす新婚さんを応援します。新婚世帯に対して住宅の購入費用、賃貸住宅の賃借にかかる費用、引っ越しの際に要した費用など新生活のスタートアップの費用を支援します。対象要件、令和5年3月31日までに婚姻届を提出して受理された次のすべてに該当する夫婦。1、補助申請日において新婚世帯の夫婦の住民票に記載された住所が申請する住宅の所在地になっており、申請日から継続して市内に居住する意思があること。2、婚姻日、婚姻届を提出し受理された日における夫婦いずれかの年齢が49歳以下であること。3、夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく補助金交付を受けていないこと。4、住居の取得費について登米市住まいサポート事業補助金の交付を受けないこと。5、夫婦が市税を滞納していないこと。また夫婦が市外から転入している場合は転入前の市町村民税について滞納がないこと。補助対象経費、住宅取得費用、住宅賃貸費用、引っ越し費用、補助上限額、補助対象経費を合計した金額、補助上限額30万円。申請する場合は事前に担当課へ連絡ください。申し込み問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子育て支援係、0220-58-5562。住宅用新エネルギー設備の設置費用を補助、新エネルギー設備の導入を促進するため 機器の購入や設置費用を補助します。対象機器、木質バイオマス燃焼機器。対象者、次の要件をすべて満たす人。1、市内に住所があり住宅に機器を設置すること。2、交付決定日以降に機器を設置すること。3、市税に滞納がないこと。4、これまで当該補助金を交付されていないこと。補助金額、補助対象経費の3分の1、補助上限額10万円。申し込み期限、令和5年3月10日金曜。予算額に達した時点で受付を終了します。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課環境政策係、0220-58-5553。登米市ときめき生活応援商品券を配布します。コロナ禍における市民への生活支援、市内経済を活性化するため、市内取扱店で利用できる登米市ときめき生活応援商品券を配布します。配布、1人当たり3000円分。対象者、5月1日時点で登米市に住民登録がある人。配布期間、6月30日までに世帯分の商品券を世帯主へ送付します。利用可能期間、7月1日から12月31日。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課地域ビジネス支援係、0220-34-2706。ファーストウッドデザインを募集します。市は申請時にファーストウッド、初めての木製品を贈呈します。事業の開始にあたり、贈呈する木製品のデザインを募集しますので、ぜひ応募ください。優秀な応募デザインには商品を贈呈します。応募期限、6月30日木曜。応募は1人2点までとし、デザインは未発表で応募者のオリジナル作品に限ります。主な選考基準、乳幼児が手に取り、木に親しむことができる安全なもの、複雑なデザインとならないものなど。応募問い合わせ、産業経済部農林振興課林業振興係、0220-34-2709。
病院事業だより。第5回登米市病院事業における、マイヤ病院の機能と連携、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。マイヤ病院、千葉正則院長。最近の医療制度は複雑になってきました。増え続ける医療費削減のため、国は昔のような一般病床だけでなく、医療費制限を加えた病床を作りました。一般の人には馴染みがなく、登米市民病院、マイヤ病院、豊里病院の私立3病院が同じ病院のように見えるでしょうが、実は違います。登米市民病院は必要な医療を施した分だけ医療報酬が付与され、一般病床。マイヤ病院と豊里病院は医療予算の枠の範囲内で包括的に治療を行う地域包括ケア病床と療養病床で構成されています。本来は一般病床で症状が安定すると早期に退院することになっていますが、地域包括ケア病床は急性期を経過し、症状が安定した患者に対して在宅や介護施設への退院に向けた医療や支援を行う病床になり、最大60日の入院が可能です。また療養病床は継続的に入院仮療を必要とする慢性疾患の患者、点滴栄養継続や酸素継続投与が必要な病状などの人が入院する病床となり、機能を明確に分化しています。以上のことから、マイヤ病院の機能は軽症の救急と、急性期病状は落ち着いたものの自宅に帰るのは まだ無理であるとか、リハビリしてから家に帰りたい、または大腸ポリープ切除のために入院が必要といった患者の治療と療養が中心になります。この複雑な病床をうまく利用するためには、ケアマネージャーや病院の地域医療連携室の相談員が重要な役割を担います。高齢者や急変しやすい持病の家族がいる際は、普段から主治医のみならず、これらの職員と急変時の対応と医療連携について普段から話し合っておくことが大切です。マイヤ病院の役割。登米市立マイヤ病院は地域住民の医療健康管理及び衛生思想向上の必要性から、住民の自主的組織である産業組合を基盤に医療機関設立の機運が高まり、1944年1月にマイヤ組合病院として開設が許可され、翌年の45年1月に診療を開始しました。その後、2005年4月の市町村合併により登米市立マイヤ病院となり、現在に至ります。11年の東日本大震災で建物に大きな被害を受けたため、19年2月1日に新築の病院として生まれ変わりました。新たに電子カルテを導入し、院外処方への転換、 CT などの X 線設備、臨床検査機器を一新し、ポリープ切除など内視鏡治療もスムーズにできるようになりました。超音波検査も頸部、腹部、心エコーが可能です。またマイヤ病院では訪問診療、学校や職場などの各種検診、特別養護老人ホーム嘱託医や救急告示病院など、地域の人たちが安心して暮らせる医療と皆さんからの支持される病院を目指しています。稼働病床数、地域包括ケア病床32床、療養病床48床、診療科、内科、小児科、整形外科、耳鼻咽喉科、その他難病医療協力病院、重症心身障害児者、医療短期入所施設、診療、検診に関しては、マイヤ病院事務局1係、0220-42-2007 までお問い合わせください。
健康。お酒や引きこもりなどの悩み抱えていませんか？アルコール等依存症家族教室、アルコールなどの問題を抱える人の家族が、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室を実施します。対象者、飲酒、ギャンブル、薬物などの問題で悩んでいる人の家族、6月1日水曜午後1時半から4時半、場所、石巻保健所登米支所、高次脳機能障害の家族交流会、交通事故などにより高次脳機能障害がある人の家族や支援者を対象に、日頃抱えている悩みや思いを語り、お互いを支え合う関係を作っていく場として交流会を開催します。6月10日金曜午後2時から3時半場所、石巻保健所登米支所、アドバイザー、宮城高次脳機能障害ピアサポートチーム七夕代表、清野千佳子氏、共通事項相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所、0220-22-6118。認知症の理解を深めるサポーター養成講座、認知症について正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い、支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。6月22日水曜午後1時半から3時、 場所米山総合保健福祉センター。申し込み期限6月13日月曜。先着順で定員20人。申し込み米山南方地域包括支援センター 0220-29-5821。 問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 高齢者の相談窓口地域包括支援センター。早口の状態は加齢などで悪化すると食事が取りにくくなったり、誤嚥性肺炎を起こしやすくなるなど全身に悪影響が及ぶ恐れがあります。日々の口腔ケアを続けて介護を必要としない健康寿命を延ばしましょう。気になることがありましたらお住まいの地域包括支援センターに相談ください。高齢者の相談窓口狭間地域 0220-22-1152、 中田石越地域0220-34-7611、 石越分室 0228-34-4151、 東和豊間地域 0220-53-4811、 豊間分室 0220-52-5090、 米山南方地域 0220-29-5821、 南方分室0220-58-4311、津山豊里地域 0225-68-3780、 豊里分室 0225-76-4811。 問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 6月の心の相談、8日水曜、狭間保健センター、10時から11時、臨床心理士、21日火曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、医師、29日水曜、豊里総合支所、13時半から15時半、カウンセラー、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため、完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院 0220-22-5511。6月の休日当番医、5日、狭間町佐向委員、東和町東和歯科委員、12日、中田町太田大谷クリニック、豊間町登米歯科診療所、19日、狭間町二平内科胃腸科委員、南方町浅野歯科委員、26日、狭間町佐藤内科委員、狭間町安藤歯科委員、診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医、第2次診療、登米市民病院 0220-22-5511。 問い合わせ登米市医師会 0220-22-2084。 休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 6月の献血日程、4日土曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページを確認いただくか、問い合わせください。自殺予防、仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 022-718-4343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、 022-923-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から022-212-9390。相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内、24時間対応。022924-2267。その他問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係。022058-2116。
自分や家族を守るために予防接種を受けてください。風疹抗体検査予防接種。風疹は成人がかかると症状が重くなることがあります。また妊娠初期の妊婦に感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。昭和37年から53年度生まれの男性には過去に公的予防接種が行われていないため、自分が風疹にかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまう恐れがあります。対象者にはクーポン券を発送していますので、ぜひ抗体検査と予防接種を受けましょう。ヒトパピローマウイルス感染症予防接種。ヒトパピローマウイルス HPV は、性経験のある女性であれば 50% 以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ肛門がん、膣がんなど多くの病気の発生に関わっています。特に近年、若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。市は対象者に通知を発送しています。対象者1、小学6年から高校1年相当の女子。2、平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女子。接種回数3回。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、022058-2116。僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、4月中に応募があった子どもたちをご紹介します。波佐間町、菅野空くん、斉藤渚ちゃん、斉藤ひなちゃん、佐々木栄太くん、佐々木拓真くん、高橋夏希ちゃん、千葉紀信くん、豊間町、猪俣ゆずはちゃん、東和町、佐藤かけるくん、豊里町、大友奈緒ちゃん、米山町、佐藤真奈ちゃん。子どもたちの元気いっぱいの写真が掲載されています。
今月のホットライン、地域活性化を目指す地域おこし協力隊員移植。登米市地域おこし協力隊事例交付式は4月1日市役所波佐間庁舎で行われ、令和4年度の協力隊員として4人が移植されました。地域おこし協力隊は地域ブランドや地場産品の開発、販売、PR などの地域おこし支援や農林業への従事、住民支援などの地域協力活動を行いながら地域への定住・定着を図る取り組み。それぞれの活動内容は SNS や動画配信サイトなどで情報発信しています。市は平成25年度から隊員の受け入れを行っています。観光振興支援員の白田俊典隊員は、活動を通して市の木工芸や米のブランド力を実感しています。観光を軸にした取り組みにより移住定住の促進につなげていきたいと話しました。大空を舞う鯉のぼり、子どもの成長を願い掲揚。朝水ふれあいセンター主催鯉のぼり掲揚は4月2日同センター敷地内で開かれ、行政区長などの協力で約80本の鯉のぼりを掲揚しました。鯉のぼりの掲揚は 地域の活性化と子どもたちが大空を泳ぐ鯉のぼりのように生き生きと成長することを願い、1994年から続いている取り組み、佐藤武彦センター長は、使用していない鯉のぼりがあればセンターへの寄付をお願いしたいですね。地域に根ざした取り組みとしてこれからも続けていきたい。子どもたちを集めた慶応イベントを考えているので、早くコロナが落ち着いてほしいですね、と話しました。音楽で地域をつなぐバイオリン一日体験教室、富山芸術文化村主催トメフォーラムバイオリン一日体験教室が4月16日富山町の宮城芸術文化館で開かれました。主催団体は音楽工学講演会や富士山材を使った楽器制作などさまざまな事業を展開。この日は講師にバイオリニストの渡辺貴子さん、弦楽器制作者の堀裕樹さんらを迎え、市内の中高生15人がバイオリン演奏を体験しました。参加者は初めて触れる楽器に緊張の面持ちでしたが、音が出るとみんな笑顔に。講師の弾く曲に合わせて合奏できるほどの腕前になり、会場からは大きな拍手が起こりました。三浦永年理事長は、トメを拠点に音楽活動を展開し、将来的にはジュニアオーケストラを作りたいと話しました。桜の名所でゴミ拾い、市サポーターが地域貢献。平等沼クリーン作戦は4月20日平等沼ふれあい公園で開かれ、市内から13人が参加しました。クリーン作戦は市の魅力を発信する活動を行っているシティプロモーションサポーター活動の一環として企画。桜の名所のゴミを拾うことで観光地の環境を保全し、登米市を離れた人に SNS で桜の写真を届けることが目的です。参加者たちは満開の桜を楽しみながら、ふれあい公園内のゴミを拾い、景観の維持と参加者同士の親睦を深めました。富山町の田沢良平さんは、日頃からボランティアで環境保全に取り組んでいます。たくさんの人に花見に来てもらって、ゴミのないきれいな平等沼で満開の桜を楽しんでもらいたいですね、と話しました。子どもの笑顔が満開、中江裏通りで縁日開催。中江裏通りご縁日が村田真由子代表の同実行委員会主催で4月24日波佐間町佐沼中江地内で開かれました。ご縁日は夏祭りなど子どもたちが楽しみにしている行事が新型コロナの影響で次々と中止になり、子どもたちのために何かしたいと近隣の店舗が協力して企画。飲食店やハンドメイドの雑貨販売、ネイルサロン、金魚すくいなどが出店。青空の下、3回目を迎えた縁日は、小規模だし屋外なので親子で安心して参加できると、口コミや SNS を見た親子連れでにぎわいました。実行委員は、裏通りから町内市内へと人の流れやつながりが広がっていくよう活動を続けていきたいと話しました。ポーランドとの絆を深める、駐日大使が市を表敬訪問。駐日ポーランド共和国大使館のパヴェウ・ミルフスキ大使が4月25日に波佐間庁舎や長沼ボート場を表敬訪問しました。市では東京2020オリパラでポーランドボートチームの事前合宿を受け入れ、地域を挙げた支援は女子クオドルプルスカル銀メダル獲得をはじめ、各種目の入賞の後押しとなりました。長沼ボート場の交流会では、佐沼中と佐沼高のボート部員たちが大使を出迎え、ポーランド語で挨拶、メッセージボードと支援金贈呈後上呈を披露しました。ミレフスキ大使は、素晴らしい歓迎をありがとう。トメ市は自然が豊かでとても環境のいいところ、この環境の中で素晴らしい大人になってほしいと話しました。